地に入るために何をすべきか続編話大城尽くし。
美しい演奏をありがとうございます。感謝いたします。感動いたしました。今日本庁の、永遠の命に入るために何をすべきか、今日は続編ということで、永遠の命に入るために何をすべきか、これが非常に重要な質問である。そしてそれは明瞭に答えられている。律法には何と書かれているか、あなたはどう読むか。スタディバイブルの新約の588ページ。本庁は前回に続いてこのテーマを罪の観点から皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。罪の存在に対する疑問、どうして罪というものが、各時代の大草稿下巻の227ページに、どうして罪というものが起こったのか、なぜ罪があるのかということは、多くの人々の心を苦しめる問題である。人々は悪の働き、 その恐るべき結果である不幸と悲しみを見て、一体なぜ限りない知恵と力と愛であられる神の主権のもとに、こうしたすべてのことが存在するのかと疑問を抱く人間の説明できない神秘がここにある。同じく228ページの、罪の存在を理由付けようとして罪の起源を説明することは不可能である。しかし罪の起源についてもその処分についても、悪に対する神のすべての取り扱いの中に神の公義と憐れみが完全に表されているということに関しては十分に理解できるのである。意味わかりますかね。罪の存在を理由付けようとして罪の説明をすることは不可能だけども、この神の公義と憐れみが完全に表されているということに関しては十分に私たちは理解できるということを覚えておきたいと思いますね。聖書の中に何よりもはっきり教えられていることは、罪が入ってきたことに対して神には何の責任もないということ、すなわち神の恵みが独断的に取り去られたり、神の統治に欠陥があったりして、それが反逆の発生のきっかけに、キーが抜けてますね、きっかけになったのではないということである。罪は侵入者であって、その存在については理由を挙げることができない。それは神秘的であり不可解であって、その言い訳をすることはそれを弁護することになる。もし罪の言い訳があったり、その存在の原因を示すことができたら、それはもはや罪ではなくなる。罪についての唯一の定義は神の御言葉のうちに与えられている定義である。それは罪は不法であるということである。すなわち罪は神の統治の基礎である愛という大法則と戦っている原則が外に現れた結果である。同じく大曹と下巻の229ページに、神は強制的な忠誠をお喜びにならないで、誰でも神に自発的な奉仕を捧げるように、すべてのものに意思の自由を与えておられる。しかしこの自由を悪用したものがあった。キリストに次いで最も神から栄誉を受け、天の住民の中で最高の権威と栄光を与えられていたものから罪が始まった。ルシファーは堕落する前は清く汚れのない覆うことをなすケルビムの中の第一位のものであった。主なる神はこう言われる。あなたは知恵に満ち、美の極みである完全な因である。あなたは神の園エデンにあって、もろもろの宝石があなたを覆っていた。私はあなたを油注がれた守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山において火の石の間を歩いた。あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日まではその行いが完全であった。エゼキエルの28の12から15。生き残る人々から、見ていきたいと思います。生き残る人々の29から30ページ。天には戦いがありました。天における戦い。ついに天に 戦が起こった。天の君である神の御子とその忠実な天使たちは大反逆者とその味方である天使たちと戦いを交えた。神の御子と真実で忠実な天使たちはこの戦いに勝ち、サタンとその共鳴者たちは天から追われた。全天使は正義の神を認め、あがめた。天には反逆の汚点が跡形もなくなった。すべてはまた元のように平和で円満になった。天使たちはこれまでの幸福と祝福を分かち合ってきた仲間の天使たちの運命を悲しんだ。天では彼らの失われたことが感じられた。生き残る人々の30ページの人間の作られた目的を見てみましょう。この後天父は人間を作って地上に住まわせる計画をすぐ実行することについて巫女に相談なさった。神は人間が永遠の生命を、永遠の命を確保する前に彼らを一応試してご覧になることになった。人間が神の良しと御霊を試みに耐えることができたなら、ついには天使と等しいものになるはずだった。人間は神の恩恵を与えられ、天使たちと共に交わるはずだった。神は人間に不服従の能力を持たせないようにすることは適当ではないと大思いになった。創造に関して生き残る人々の32ページに、創造主の御手によってアダムが作られた時、彼は背が高くて美しく金星が取れていた。アダムの背丈は今日の地上の人間の2倍もあり、ということは今1メーター50から70ぐらいですけど、3メーターは優に超えているということですね。よく釣り合いが取れて、容姿は申し分なく美しかった。顔色は白でも黄色でもなく、血色の良い健康な顔色だった。エヴァはアダムほどには背は高くなかった。エヴァの顔がアダムの肩から少し出るくらいの高さだった。エヴァもまた立派で申し分なく金星が取れて非常に美しかった。地は美しい緑に覆われ、一方またいろいろな種類の色彩に富んだ無数の草花のかぐわしい草花が当たる一面に咲き乱れていた。何もかもが趣味よく素晴らしく出来上がっていた。園の中央には他のすべての木に勝る栄光を備えた命の木があった。金銀のリンゴのように見えるその果実は人に永遠の命を持たせることになっていた。またその葉には癒しの特質が含まれていた。エデンの園の中央にある命の木の近くに善悪を知るの木があった。この木は神の特別なお考えから、アダムとエヴァにとって神への服従と信仰と愛の印となっていた。この木について神はアダムとエヴァに、もしこの木の実を食べたならお前たちは死ななければならないのだから、決して食べてはいけない、またこの木に触ってもいけないとお命じになった。神はこの木だけを除けば、あとはその中のどの木の実も自由に食べてよいが、 この木の実だけは食べたら必ず死ななければならないとお告げになった。エデンの中央に失われた永遠の命、大曹統下巻の279ページから281ページにかけて、エデンの中央に命の木が生えていて、その実には命を永続させる力があった。もしアダムが神に従っていたなら、この木に自由に近づくことができて永遠に生きたのである。しかし罪を犯したときに、彼は命の木の実を食べることができなくなり、死ぬべきものとなった。あなたは塵だから塵に変えるとの神の宣告は、命が完全に絶たれることを示している。服従することを条件として、人間に約束された節は戒めに背いたために失われた。アダムは自分が持っていないものを子孫に伝えることはできなかった。もし神が御子の犠牲によって節を与えてくださらなかったら、堕落した人類は生きる望みはなかったのである。すべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのであるが、キリストは福音によって命と節とを明らかに示されたのである。しかも節はキリストによってのみ獲得することができるのである。御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に従わない者は命に預かることがないとイエスは言われた。誰でも条件に応じさえすれば、この貴重な祝福を手に入れることができる。耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものとを求める人に永遠の命が与えられるのである。アダムに向かって服従することなしに命を約束したのは大欺瞞者サタンだけであった。そしてエデンの園で蛇がエヴァに言った。あなたは決して死ぬことはないでしょうという言葉は、デイコンの不滅について語られた最初の説教であった。しかもサタンの権威だけに基づくこの宣言が、キリスト教会の講談から繰り返しで叫ばれ、そして我々の祖先が受け入れたように、人類の大部分は簡単にそれを受け入れているのである。罪を犯す魂は死ぬという神の宣言が、罪を犯す魂は死なないで永遠に生きるという意味に返されている。ここで永遠の命の木のことについて、スタディバイブルに非常に面白い注釈がありました。皆さんもスタディバイブルの、黙示録22の2節なんですけれど、スタディバイブルは非常にありがたいですね。この永遠の木に、このアダムたちが1000年も生きたんですね。永遠の命を、命の木を1000年、メテソラは900年間も長生きしましたね。ノアも600歳以上も生きていますね。命の木はキリストが彼の子供たちを心に留めて世話をしてくださることを示している。アダムとエバはこの木から取って食べたとき、彼らは神に依存していることを認めた。命の木は永遠の命をもたらす力を持っていた。 それで彼らがそれを食べている限り彼らは死なないのであった。ノアの洪水前の寿命はこの木の命を与える力がアダムとエバから彼らに継承されたために長かったのであると。だからノアの洪水の前の人たちはみんな長生きしましたよね。もう100歳はザラですよね。600歳、800歳、900歳とね。だからこの命の木の実の力がこのどんなにすごいものであったかということがわかりますね。それゆえに神様はこのさっき読んだこのケルビムの炎の剣が命の木を守っていたわけですね。で、罪の状態で命の木の実を食べてしまったらもう罪の状態で永遠に生きるかもしれないんですよね。それを避けるために神様はすぐケルビム天使を送ってこの木の道を守ったとありますね。感謝でありますね。次に各時代の希望から見ていきましょう。キリストはしもべの形をとっておいでになったとき、ご自分を私はあるというものとして宣言された。ベツレヘムの子、乳和で心のへりくだった救い主は肉において現れた神であった。イエスはまた我々にこう言われた。私は良い羊飼いである。私は生きたパンである。私は道であり、真理であり、命である。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。私はすべての約束の保証である。私は実在する。恐れることはない。神は我らと共にいますという言葉は、我々が罪から救われることについて保証であり、我々が天の律法に従う力についての保証である。当然、キリストが受けられるべき取り扱いを我々が受けられるように、キリストは我々が当然受けるべき取り扱いを受けられた。我々のものでなかったキリストの義によって我々が義とされるように、キリストはご自分のものではなかった我々の罪の宣告を受けられた。キリストのものである命を我々が受けられるようにキリストは我々のものである死を受けられた。その打たれた傷によって我々は癒されたのである。キリストはご自分の生涯と死によって罪のために生じた破滅から回復するよりももっと大きなことを成し遂げられた。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった。しかし、キリストのうちにあるときに、我々は堕落しなかった場合よりも、もっと密接に神につながるようになるのである。救い主は我々の性質をおとりになることによって、決して断ち切れることのできない絆で、ご自分を人類に結びつけられた。永遠にわたって、キリストは我々とつながっておられる。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。我々の罪を負い、我々の生贄として死のために神は御子をお与えになっただけではない。神は御子を堕落した人類にお与えになったのである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。次に聖書から見ていきたいと思います。 ヨハネ 1-34 に、すべて罪を犯す者は不法を行うものである、罪は不法である。ヨハネ 1-35、あなた方が知っている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。すべて彼におる者は罪を犯さない。すべて罪を犯す者は彼を見たこともなく知ったこともないものである。子たちよ、誰にも惑わされてはならない。彼が義人であると同様に、義を行う者は義人である。罪を犯す者は悪魔から出て者である。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。すべて神から生まれた者は罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない。子たちよ、誰にも惑わされてはならない。彼が義人であると同様に、義を行う者は義人である。これ、罪と義が対称されていますね。罪の反対は、まあ、義という言葉でしょうね。罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。すべて神から生まれた者は罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全体に入り込んだのである。というのは、律法以前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪として認められないのである。しかしアダムからモーセまでの間においても、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった者も死の支配を免れなかった。このアダムは来るべき者の方である。しかし恵みの賜物は罪化の場合とは異なっている。すなわち、もし一人の罪化のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、さらに豊かに多くの人に満ち溢れたはずではないか。これパウロはすごい見方をしていますね。アダムによって全ての人に罪が及んだように、今度はイエス・キリストのように恵みが全ての人に満ち溢れる、豊かに満ち溢れると言っていますね。かつこの賜物は一人の犯した罪の結果とは異なっている。なぜなら、裁きの場合は一人の罪過から罪に定めることになったが、恵みの場合には多くの人の罪過から義とする結果になるからである。もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みの義の賜物と受けている者たちは、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するはずではないか。このようなわけで、一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、 一人の義なる公義によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち一人の人の不従順によりで多くの人がよって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。死を恐れるとは、箴言、修法にも載っていますけど、死を恐れるとは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪しき道と偽りの言葉を憎む。それは私を得る者は命を得、主から恵みを得るからである。私を失う者は自分の命を損なう。すべて私を憎む者は死を愛する者である。ローマ 6-23 に、罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主イエスにおける永遠の命である。信仰の戦いを立派に戦い抜いて永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召された。多くの証人の前で立派な証しをしたのである。これらのことをあなた方に書き送ったのは、神の皆を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。それゆえ子らよ、今子供らよ、今私の言うことを聞け。私の道を守る者は幸いである。教訓を聞いて知恵を得、これを捨ててはならない。私の言うことを聞き、日々私の門の傍らで伺い、私の戸口の柱の脇で待つ人は幸いである。それは私を得る者は命を得、主から恵みを得るからである。私を失う者は自分の命を損なう。すべて私を憎む者は主を愛する者である。たくさんありますね。罪についての聖句は数え上げればキリがないぐらいなんですけど、まあ一つ、このマタイ14-7-14に、命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ないとありますね。ミニストリーオブヒーリングの381ページから382ページにかけて、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることは、すなわち永遠の命であるとイエスは言われた。次にクリスチャンの希望ということでちょっと見ていきましょうね。山形俊夫先生、もうお亡くなりになりましたけど、先生が、記された人生の選択という書物の190ページに、人間の死は罪の結果ですが、神は救いの計画を立て、キリストの十字架による身代わりの死によって救いの道を開いてくださいました。そこで罪を悔い改め、キリストの身代わりを信じ、これを受け入れる人に神は永遠の命を与えてくださいます。しかしこれを信じ受け入れない人々は、よみがえらされた後、自分の生涯において行ったすべてのことについて神の裁きを受け、永遠の滅びに至るのである。聖書には、神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられたとあり、永遠に生きるものとして作られた人間は永遠を思うのが自然であり、限りある命で本当に満足することはできないのです。永遠の命を見出すまで人の心に本当の休みはありません。トインビーは、宗教は生と死に対する適応の試みであると言いましたが、聖書は誠に美しくかつ合理的に死の問題を解決しています。そして死を前にした人間に明るい希望を与えているのです。永遠の世界について聖書は、 私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い去って、拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであると書いています。そこでは罪によって引き起こされたすべての問題は解決されるのです。戒心の経験ということからもちょっと、先生が書かれた、書からちょっと見ていきたいと思います。神の律法を犯して死に定められた人間をいかにして救うかについてはいろいろな問題がありました。神の律法を変更するかなくしてしまうことができれば、それを犯したことによって生じる死もなくなりますが、神の律法は神の性質の反映であり、宇宙の精神的秩序の土台なので、これを変更することはできません。そこで人間を救うためには、誰かが人間の代わりに死んで、その刑罰を受けなければならなかったのです。大きな借金をして支払うことができず、裁判にかけられた時、もし金持ちの友達がいて、その人の代わりに借金を払ってくれれば罰を逃れることができるように、罪を犯した人間の代わりに誰かがその刑罰である死を受けてくれれば、人間は死から救われるのです。そこで全く罪のない神であるキリストが肉体を取って地上に下り、十字架において人間の代わりに死を受けられたのです。この救いの道には、人間が入るためにはいくつかの段階があると言っています。1、罪を認めること。2番目に罪を悲しむこと。3番目、罪を離れること。4番目、キリストの身代わりの死を信じること。こうして心の中に起こる変化を戒心と言います。この経験を経て、私たちは全く新しい生活に入ることができるのです。神はすべての罪を許してくださいますが、そしてキリストの助けによって品性が成長し、罪に勝利していくことができるようになります。このような生涯は人間の限界である死を超えて永遠の世界についていくのですと書いています。そして食事と食物の勧告の48ページには、我々の肉体の健康は食するものによって維持される。もしも我々の食欲が清められた精神に支配されておらず、我々がすべての飲食を節制しなければ、聖書の教えていることを学び、永遠の命を受けるために、自分が何をすべきかを知るために、御言葉の研究ができるほどに精神も肉体も健康ではないのである。不健康な習慣はどんなものであっても、体組織に不健康な状態をきたし、胃の繊細な生きた機能を痛め、正常に働けなくする。また食事は人が誘惑に陥り、罪を犯す傾向と大いに関係している。ここにアンダーラインを引いていますけど、永遠の命を受けるために自分が、何をなすべきか知るためには、御言葉の研究が非常に重要であるので、この我々は食欲を非常に節制しなければならないと言っているわけですね。もちろん人は自分がキリストに導かれていることを意識する前に、罪深い行為を恥じて悪い習慣をやめることがありますけれども、人が 正しいことをしたいと切望して改めようと努力するときはいつでもキリストの力が働いて彼らを引きつけるのです。自分たちは意識してはいないけれども、その力が心の内に働いて良心を呼び覚まし、行為が改められるのであります。やがてキリストに導かれて十字架を見せられる。自分たちの罪が彼を差し通したことを知るとき、起き手の何たるかが良心にはっきりと焼き付けられ、悪に満ちた性格や心の奥底に根ざした罪が示されます。彼らはキリストの義とは何であるかを幾分たりとも了解するようになり、ああなんと罪は恐ろしいものであろう、罪の虜になった者を救うためにはこのような大きな犠牲が払われなければならなかったのか、私どもが滅びず永遠の命を受けるためにはこのような大きな愛、恐ろしい苦しみ、また恥ずかしめが必要であったのかと叫ばずにはおられなくなります。ミニストリーオブヒーリングからの引用もたくさんありますけど、ちょっと時間の関係で飛ばしましょうね。これを言いましょうね。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るのである。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私たちが完全に知られているように完全に知るのです。観覧から栄光の上巻の48から50ページにかけて、聖霊は人々に罪を認めさせ、義の標準を心に示してから、この世のものに対する愛情を取り除き、魂を聖なる事物へ願望で満たす。あなた方をあらゆる真理に導いて、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと救い主は言われた。もし人々が救い変えられることを望むならば、全人格の清めが成し遂げられるのであろう。御霊は神に関する事柄を取り、それを魂に刻みつける。御霊の力によって命の道は明らかにされ、そこでは誰も過ちを犯す必要がないと言っていますね。スタディバイブルの新約の80ページに、スタディバイブル、キリストの実物教訓からの引用があります。サタンは人間が神の戒めに従うことは不可能であると主張した。事実、自分の力では私たちは戒めに従うことは不可能である。しかし、キリストは人間の形をとって人生に神性が結合するとき、人は神の戒めのあらゆる点に従いうることをその完全な従順によって実証なさったとありますね。すごい感謝ですね。私たちが完全にこの今あらゆる点に従いうると、キリストはご自分が変わって死なれた魂を決してお捨てにならない。人はキリストを離れ試みに負けることもあろう。しかしキリストはご自分の命をもってその代償を払われたものからお離れになることはない。もし霊の目が開かれるならば、多くの魂が圧迫され悲嘆に暮れて、ちょうど荷車が重い束を積まれて押しひしがれているように死ぬばかりになっているのを見るであろう。これは、修法にも載せてありますね。私たちは天使が危機に瀕しているこれらの試みられるものを助けるために速やかに飛び交うのを見るであろう。天からの御使いたちはこれらの魂を取り囲む悪の勢力を押し返し、彼らを導いてその足を固い元井の上に置くのである。二つの勢力の間に戦われる戦いは この世の軍隊によって戦われる戦いと同様に現実的である、この霊的闘争の結果に永遠の運命がかかっている。私たちは本当に現実であるということを肝に銘じないといけないですね。まあ、ここまで見てきたんですけど、今日は罪の観点からまあ見てきましたけれど、まずまあ罪から離れる罪の定義は、まあ罪は不法であるということね。罪を犯す魂は必ず死ぬということ。まあそういうことがちょっと見てきましたけれど、最後に、今は大いなる食材の日、我々は今大いなる食材の日に生存している。方としての儀式においては、大祭司がイスラエルの食材を成している間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならない、ならなかった。もしそうしなければ、彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に、自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪役に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。我々は団体として救われるのではない。一人の者の純潔と献身はこれらの資格を欠く他の人の埋め合わせにはならない。すべての国民が神の前で審判を受けるのであるから。しかし神はあたかもこの地上にその一人しかいないかのように厳密に一人一人の審査されるのである。すべてのものが調べられねばならない。そしてシミもシワもその類のものが一切あってはならないのである。この重要なことが書いてありますね。罪を悲しみ真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならないと。これが結論ですね。そして我々は心を深く忠実に探らなければならない。そしてまた大事なことは、準備は一人一人がしなければならないと。そしてそのシミもシワもその類のものが一切あってはならないのであるということですね。今天の至聖所において罪の裁きがもう先に亡くなったものは裁かれると、1844年から始まったと私たちはセブンス・デイ・アドベンチストは信じています。そしてやがて生きる人々の番に移ると言われています。私たちはこの厳粛な時代に住んでいます。単調な読みで皆さん眠くなったかもしれませんので、じゃあご起立して最後の賛美歌、賛美歌の520番を賛美いたしましょう。 神様、嬉しや十字架の上に、我が罪は死にき、救いの道、歩み身はマスラオのごとくにという、イエス様がそのことを私たちのためになさってくださったことを感謝いたします。私たちもまた、神にありて安しという、いつも平安にいることができますように、改宗一同の上に、一同のまた健康を支え、必要を豊かに満たし、今後とも祝福し、またこれから来る事件に十分な備えをし、永遠の命をにいる準備が十分にできますように、豊かな祝福をお与えください。感謝して救い主イエスキリストの御名によりお祈りをいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。